ハロー、ポッドキャスト。まあ、無機質の街並みみたいなものってどうかなっていう話をしてみたいと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、なんかこう、新しい店ができますみたいなやつって、たまにあって、で私は基本的にこう、東京の中でも比較的、なんていうかこう、今そういう場所に住んでるんですけど、まあ、比較的、まあ、のどがというか、比較的ですよ。まあ、みたいな場所に住んでるってところも、まあ、あるんですけど、なんかやっぱりこう、お店みたいなものができるって言った時に、大体もうコンビニかドラッグストアか、まあ、あとは謎のチェーン店かみたいな話っていうか、まあ、そういうものが非常に多いなっていうのを感じるわけですよ。で、それはまあ、私がたまたま見ているね、観測範囲の中はそうだよって話、局所的な話かもしれないですし、まあ、ですけど、ただまあ見回してみると特にコンビニ、ドラッグストアまあ多いなみたいな感じに見えるわけですよね。で、これはなんかこう、なんか十何年もね、日本なんか離れてますよみたいな方からしたら、多分ね、久々に戻ってきたよみたいな感じになった時に、なんか多くねって、なんか明らかになんかこう思うんじゃないかなってレベルで、なんかあるような気もするんですよ。で、それはね、なんか僕自身も、なんか見回してみると、なんかコンビニだなみたいなのをすごい感じることがあって、コンビニが悪いとは言わないですけど、もちろんね、その、機能的には素晴らしいとか、ありますよ。最近で言うと、セブンイレブンってありますけど、そこで、またエリックサウスってところの、監修しているビリヤニご飯。なんか今回別の、さらに別の店とね、なんかこう、コラボをして出してるらしいんですけど、早速仲間内のね、LINE グループで、また出てくるよ、つって、こう、お知らせが届きまして。まあ、みんなよくチェックしてるなと思ったんですけど、それでね、僕もなんか、このご飯は本当に美味しいんで、いや、本当にコンビニで食べるものとは思えないくらい美味しいんですよ。このビリヤニのね、セブンイレブンのビリヤニって調べると出てくると思うんですけど、3月のね、12日ぐらいかな、から順次発売ですよって形でなってて、まだ発売して1週間ぐらいなんですかね。で、これ、もう早速ね、その出た時に、前にね、買いに行ったら買えなかったんで、なんかある時に食べようと思って行ったらちょうどあったんで買って食べてみたら、まあやっぱり美味しいわけですよ。700円ぐらいですけどね。まあ、正直700円でこんなにうまいもん食べれるのって感じで、なんか一昔前のっていうかね、かなり昔のコンビニのご飯っていうか、まあ僕ね、会社員になってからもコンビニのご飯って本当に数えるぐらいしか食べたことないぐらいにコンビニのご飯を食べない人なんで、なんかあんまりね、その進化ってものを知らずに来てたんですけど、まあ美味しいってところで、この辺りはすごいなって素直に思うんですよね。ですけど、まあそれとこれと、まあ、つまりまあそれだけの店が展開されてるってことは、それだけフランチャイズってところでね、その本部ってところががっつり儲かってるから、だからまあそういう商品開発、なんかすごいものが生み出されたりするんだみたいな機運もあるのかなとは思うんですけども、まあ、その寄与してないとは言わないですけど、ただ街の景観みたいなものを見たときに、まあ、やっぱりなんかこう、無機質というか、確率的というか、まあ、非常にそんなような空気感を感じずにはいられなくなるわけですよね。まあ好きか嫌いかっていうのは、そこはね、各個人の価値観というか美意識というか、まあ、そこに付着するでしょうから、まあ最終的にみんながどう思うかっていうのはあまり興味ないんですけど、ただ自分的にはやっぱりなんかこう、なんかすごく確実的だなというか、まあつまらないなっていうのは、まあ正直、まあ、感じてしまうというか、まあ、それはもちろんね、自分自身も別にお店出してるわけじゃないんで、なんかそのね、まあ、お店出すって言ったって、まあ大変なんでしょうね、やっぱりね。その不動産取得から、まあ賃料、例えばね、賃料払ったりとか、敷金礼金も含めて、あとはその店の内装作ったりとかって言った時に、まあフィジカルにお金かかってくるから、まあ、もしかすると昨今も本当に個人で出店するって実は相当ハードル高いことになってるのかな、みたいな話もありつつ、まあそうね。だってほら、お店もそうね、今もうインターネットっていうか、まあ、こういう世の中になっちゃってるから、アマゾンがもう何でもかんでも届けてくれるみたいな世界を、まあ、最初にやっちゃったんで、まあそのアマゾンがいいって話、いい悪いって話じゃなくて、もうそういう世界観が出てきてしまって、まあ個別具体的に言えば、そのヨドバシ .com みたいな、ヨドバシも日本勢でね、すごく頑張ってるというか、僕も結構使ったりするんですけど、まあ、つまりあれってのは究極的に言えば、もともとね、そのお店に小売りってところで、並んでなきゃいけなかったもの。で、個別具体的に、 それぞれの人の要望にカスタマイズしてその商品を置くってことは現実的に不可能だったわけですけど、まあ、それがねバーチャルな棚って形でインターネットの上にこう並べられて、しかもこれはロングテールモデルってね、いわゆるその本当にニッチなものまで数億点、下手したらなんか数億点とか数兆点とか、まあ原理上扱えるわけですよね。検索ってことさえできれば、つまり商品にたどり着ければいいので、まあ、というところでなんかこうフィジカルな場所もいらないし、検索性も上がってしまったってところがあるから、要はもうね、各個人の本当にニッチなものまで全て揃えられるってなって、かつそれがその配送という手段を使ってね、しかもなんか自分が店に行かずとも勝手に届けてくれるみたいな、まあ、そういう形になってますから、だからそういう意味だとなんかそのお店自体がなんかそのなんていうのかな、その単純に届けるだけであるならば、それはなんかすごくこうコモディティ化していいというかね、だからその単純に届けるだけだったですよ、まあ、みたいなそういう世の中になっちゃってるから、だからもしかするとこのお店みたいなものは結構そのシンプルにならざるを得ないというか、要はそのコンビニ的なね、横展開的ななんかそのスタンプ焼き直すみたいな、まあそういう形にならざるを得ないというか、まあ、そういうところはもしかするとちょっとあるのかなって今お話ししてて思ったんですけど、まあそれにしてもそうするとやっぱり余計にこう街並みって確実的になってくるしってなった時に、じゃあ街の個性ってなんだよみたいな話を考え始めるんですけど、だから個性がいるのかって話になってきちゃうわけですよね。究極的には僕らがこう生活するときに、だってもう物欲みたいなものが、まあその味気ないか味気ないくないかはさておきとして、その、まあポチれば割と来ちゃう世の中が今できてるじゃないですか。ポチれば大体手に入るというか。ってなったときに、じゃあ一体ここで、何をして暮らすんだみたいな話というか、例えばなんかこうすごくみんなで集積する必要があるんだっけとか、そのまあある程度人はいた方がいいですけど、例えばその東京みたいな都市で言えばここは明らかに過密なわけですよね。こんなに人が寄せ集まる必然性はあるのだろうかみたいな、つまりそれは昔で言えばその流通みたいなものが限られていて、まあ、言ってみればこういうところの方がまあ手に入りやすいというか、人がいっぱいいるから、だからこそニッチなものも扱えるしみたいな感じで、まあ店舗みたいなものが割と成立してたみたいなところはありますけど、まあ今は逆でもうコモディティ売ろうと思った時にその店舗ってやっぱり必要あるのかなと思って、そうじゃなくてそこにしかない付加価値みたいなものを、そのなんていうのかな、その物以上に体験も含めてこう提供するとか、そこに行くからこそなんかそのなんか一つこういう体験があるよねみたいな、まあ、そういうものがあったりすれば、まあ、そのお店みたいなものは多分そのありえるんでしょうけど、つまりそれはこう逆に言えばニッチを狙うみたいな話にもなりますから、で結局そのニッチを狙うってなった時に、ニッチってほらなかなか難しいじゃないですか。で僕のポッドキャストですら要はニッチっていうか、これはなんか僕が喋りたいことをただひたすらなんか皆さんに共有してみるっていう、ただそれだけなんですけど、無料だからこそなんかねこう聞きに来てくださってる皆さんもいらっしゃるのかなと思いつつ、だってこれがなんかこうお金取ります、つまりそのニッチで店舗みたいなところってのはさらにそれでお金取りますって話ですから、やっぱそこに対してその初期投資のねハードルみたいなものがあった時に、まあ、特にね最近なんかインフレしてますからってなった時に、やっぱりそれはそのねお店みたいな感じでうまく成り立たせようと思うと、まあ確かにそうだよな厳しいよなみたいなことをなんか今ねちょっとお話ししてて、なんかだんだんそんな自分の中で勝手に完結してきたんですけど、そうだなと思って、だから街並みがねなんかこう確実的になって、今日の話はねコンビニとかドラッグストアとかなんか新しい店ができますよバーンみたいなのがたまにあるんですけど、でも結局なんか見てみればコンビニかドラッグストアだし、であとね、牛丼チェーンとかわかんないけど、まあそんなようなものだし、なんかまあとにかくコモディティ化してるというか、確実的になってるというか、まあ街の景観としてはまあ非常に面白くないんですけど、まあでもその今ね、この世の中っていうか、今この、その少なくともね、その流通、小売流通みたいなところの観点で立った時に、ただ単純になんかこう、店に陳列してそこに体験もなしにおしまいみたいな感じの世界観であれば、まあやっぱりそれは厳しかろうというか、こういうねまさにその横展開している確率的なものに もうなんか集約されていくというか、まあ、その未来しかない。だからね、街ってのは必然的にこう確率的にならざるを得ないって話がありつつも、うん、まあ、やっぱりこう個性を持っていくってところ、まあ、それは非常に簡単なことではないんだろうなみたいなね、まあ、そんなようなお話でございました。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT というのは私の特化へ拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。まあだから本当に僕は最近めちゃくちゃこう都市に住むってなんだろうなって、なんかまあこの、まあ、まあ10年ぐらい考えてるかもしれないですけど考えてるだけでね何にもないというか、まあ僕の場合はね、だから個人的な話をすれば、たまたまね、このこちらに地盤がある方っていうかね、あのだったので、その結婚したのもね、結婚したのがこちらの方だったんで、まあそれは本当にたまたまで、まあ、その中でその子育てにもすごくこう協力してくださるその義理のねお父様お母様なので、まあ、そこねありがたくこう今はこう力を借りているって形なんですよ。つまりそれがあるから僕はここに住んでるって話と、あともう一個ね、やっぱりまあこの地域ってのはまあそういう意味で少し自分がいるところはなんだろうな、東京してるってよりは そうでもないんですよね。割と感性というか比較的感性な方なので、まあ、というところで、まあ、その特色的にも別に町としては全然いいんじゃないって思ってるんで、まあ、その二重の意味で、たまたまだから住んでるっていうぐらいで、それ以外の地域に正直僕はその、なんていうのかな、この東京みたいな町、少なくともね、この東京というか首都圏の中で、まあ、住もうみたいな発想には多分ならないんだろうなっていうのがあるわけですよね、自分的には。それよりはなんかこう、もうちょっとその地方都市的なところ、いや、あの適度に集積していて、まあ、適度に、まあ、その都市機能も有しているみたいな、まあ、そのぐらいの方がね、僕は実は自分の性には合ってるんじゃないかなって感じてる部分も あって、まあ、コロナの時にね、随分とこう、まあ、コロナがね本当にロックダウンする直前ぐらいの時に、うん、やっぱこれ移住したいなってずっと思ってて、まあ、その後案の定ねブームは来ましたけど、まあ、今ねちょっと揺り戻しが来てるって状況で、また都市回帰かみたいなね感じになってきてますけど、まあね、防災の観点でもな、なんかあんまりでもみんな集積してるところに何かあったらな、それってなんか助かんないしな、みたいな話とか、まあいろいろね、堂々巡りになって結局何もしてないから、なんか考えてるだけでね、何もしてない人って形なんですけど、まあでもその都市景観っていうところは、なんかうまく言えないけど、うまく言えないけどなんかね、このままでいいのかな、みたいなことをね、まあ常々感じているというね、まあそんなお話でございました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。サムナイスデイ。